次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくは担当課へお問い合わせください。なお、定員、申し込みなどの記載がない場合は申し込み不要。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは最初に072をつけてください。現行の締め切り日は10月号、8月21日月曜日、11月号、9月21日木曜日です。4番、お知らせ、27台あります。はじめに、60歳以降の国民年金任意加入制度。老齢基礎年金を満額受給するためには、40年間保険料を納める必要があります。60歳の時点で受給資格期間が不足している人や、受給金額を満額に近づけたい人は、任意加入制度をご利用ください。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、電話06-6992-3031。価格高騰重点支援給付金申請は8月31日まで。物価高騰による負担増を踏まえた低所得世帯、住民税非課税世帯などに対する給付金の申請は8月31日木曜日までです。対象の人はお問い合わせください。ここに二次元コードが出ています。問い合わせ、大東市価格高騰重点支援給付金コールセンター 871-2070。 振込詐欺電話撃退装置の無料貸し出し。振込詐欺被害防止に効果的な自動通話録音機を貸し出します。固定電話に取り付けると着信時に自動で警告メッセージを流し、通話内容を録音します。対象、市内在住の65歳以上、定員先着50台、1世帯に1台限り。申し込み問い合わせ、8月1日から電話で市民政策課 870-4010。 労働相談センターのご案内、出張相談、前日までに予約が必要。豊野不眠センター、第1、第3、第5木曜日午前10時から午後1時までと、第2、第4木曜日午後1時30分から4時30分。仙北不眠センター、第1、第3、第5火曜日午前10時から午後1時までと、第2、第4火曜日午後1時30分から4時30分。南河内不眠センター、毎週金曜日午後2時から5時。賃金、ハラスメント、テレワークなどに関する労働者、雇用主からのさまざまな相談を受け付けます。月曜日から金曜日の午前9時から午後6時。午後0時15分から1時を除きます。場所は L 大阪南館3階。相談方法は電話、面談、オンライン。問い合わせ、労働相談センター 06-6946-2600。 家庭や地域が一体となり子どもたちを守りましょう。一人で遊ばない、知らない人についていかないなど、子どもたちにトラブルから身を守る方法を教え、防犯ブザーやホイッスルを持たせましょう。子ども110番の家、もしもの時に子どもたちが助けを求めることができるよう、地域の協力家庭や店舗などが目印となる旗やステッカーを掲げています。新たに協力していただける家庭や店舗を随時募集しています。問い合わせ、障害学習課 870-9686。 児童扶養手当を受けている人へ、現況届の提出が必要です。案内は7月末に送付していますので、必要な書類を添えて期限までに提出してください。届けを提出しないと、翌年1月期、11月から12月分以降の手当が受けられなくなります。2年続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなります。一定要件に該当する場合の提出物、一部支給停止適用除外事由届出書を提出する必要があります。対象者には関係書類を送付しています。また、令和4年度に全部停止であった対象者も提出が必要です。提出が遅れた場合、受給者にとって不利になる場合があります。児童扶養手当とは、ひとり親世帯などに対して手当を支給する制度です。対象、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を看護しているひとり親など、児童に一定の障害がある場合は20歳未満まで延長され、父や母に代わって養育している人がいれば、その人が支給対象者となります。なお、ひとり親の条件は離婚や死別に限定されず、父または母に一定の障害があるなど該当する場合があります。支給対象外となる例、1、里親や福祉施設に入所した場合、2、一人親であっても元配偶者と生計を同じくする場合や、新しい配偶者に養育される場合、3、事実婚の場合、詳しくはホームページに掲載しています。二次元コードが出ています。問い合わせ子ども支援グループ870-9655、特別児童扶養手当所得状況届の提出を、前年の所得と児童の看護状況を確認するため、9月12日までに所得状況届を提出してください。案内を8月9日に送付します。提出しないと、12月期、8月から11月分以降の手当は支給されません。2年間続けて提出しないと、受給資格を失います。特別児童扶養手当とは、政令に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を看護している父母、または父母に代わって児童を養育している人が受給できます。児童と同居し、看護し、生計を同じくしていること。他にも公的年金の受給状況、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ子ども支援グループ870-9655。地域 SOS カードの更新。地域 SOS カードとは、高齢世帯の住所や緊急時の連絡先などの情報を記入するカードです。カードを容器に入れて自宅の冷蔵庫に保管することで、救急搬送時や大きな災害時などの救助活動に役立てます。また、登録した情報は地域で見守り活動を行う関係機関で活用します。登録情報の更新。対象者に社会福祉協議会から文書を発送します。対象、北条、四条、住野堂、大東中学校区にお住まいの登録者。問い合わせ、社会福祉協議会874-1082、ファクス874-1828、高齢介護室870-0472、ファクス872-8080。見守りサービスの利用料金を助成。 ハローライトと代理訪問を併用するヤマト運輸の見守りサービスの月額利用料金を助成します。ハローライトとは、電球のオンとオフの動きを計測し、24時間動きがない場合に緊急連絡先にメールを送信する機能を持った LED 電球のことです。電球を交換するだけで利用可能です。対象、市内在住で本市の住民基本台帳に記載されている一人暮らし、または同等の75歳以上。助成内容、月額利用料1078円、税込み。申し込み問い合わせ、高齢支援グループ870-0513。GPS 発信機能付きスマートタグ購入費を補助。認知症高齢者の迷い人対策として、GPS 発信機能付きのスマートタグの購入費用を助成します。受付期間、購入後1ヶ月以内。対象、市内在住で本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の人で、1から3のすべてに該当する人。1、海底長谷川式簡易知能評価スケール、簡易の認知機能テストが20点以下、またはミニメンタルステート検査が23点以下、または認知症の診断あり。2、非課税世帯。3、対象者が行方不明となった際に、スマートフォンなどを利用し対応できる親族などがいる。助成内容、初回購入時の購入費上限5000円。申し込み問い合わせ、高齢支援グループ870-0513。合葬墓二次納課。対象、1、関係市、大東森口門間四条縄手市の市民、飯盛霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者。2、1以外の人。形式4種類あります。合葬、内容は直接合葬室に埋蔵、費用は1、2ともに5920円。合葬と個別安置、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。1の人、101840円。2の人、127300円。合葬と記名、名板に氏名などを告示し、直接合葬室に埋蔵。1の人、152770円。2の人、203690円。合葬と個別安置と記名、名板に氏名などを告示し、骨壺に納めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。1の人、203690円。2の人、287070円。申し込み問い合わせ、飯盛霊園組合か市民政策課の窓口にある使用許可申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で飯盛霊園組合へ、0743781195。墓参用臨時バスを運行。お盆の墓参用臨時バスを次の通り運行します。近鉄バス、JR 四条縄手駅から飯盛霊園行きの飯盛霊園行きは、運行日11日から13日、午前7時から正午までは毎時0分と30分。10日と14日から16日は、午前7時から正午までは毎時0分。帰りの四条縄手駅行きは、運行日11日から13日、10日と14日から16日、ともに 午前7時38分が始発で、午前8時から正午までは、11日から13日は毎時8分と38分、10日と14日から16日は毎時38分、12時38分が最終です。11日から13日、最終は午後1時8分です。飯盛霊園開門時間、8月11日祝日から16日水曜日は午前5時30分から午後8時、それ以外は午前7時から午後7時。問い合わせ、飯盛霊園組合、0743-78-1195。中小企業退職金共済制度。中小企業退職金共済中退協制度は、掛金助成や税法上の優遇が受けられ、外部積立型のため管理も簡単です。パートタイマーの人や家族従業者も加入できます。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、中退協本部、0369071234。全国一斉子どもの人権百当番。法務局では子どもの人権百当番を設置し、相談を受け付けています。相談は無料で、秘密は守ります。8月23日水曜日から29日火曜日、午前8時30分から午後7時、8月26日、27日は午前10時から午後5時。相談内容、いじめ、不登校、体罰、児童虐待など。電話相談、0120-007-110。担当者は、人権擁護委員、法務局職員。インターネット人権相談窓口、通年。LINE 公式アカウント、通年。アットマーク、SNS、JINKENSOUDAN。ここにインターネット相談窓口の二次元コードが出ています。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、0669429496。世界の平和を願い黙祷を。広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分、長崎に原爆が投下された8月9日午前11時2分は、原爆死没者に対し、また終戦記念日である8月15日の正午には、戦没者に対してご冥福と世界の平和を祈念し、1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ、人権室、870-0441。防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施。全国瞬時警報システム、J アラートを用いた訓練で、市内37カ所に設置してある防災行政無線から放送されます。8月23日水曜日、午前11時ごろ。なお、J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。問い合わせ、危機管理室、889-1511。自転車の盗難に注意。府内で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です。令和4年、2715件。約半数は鍵をかけないで被害に遭っています。自転車を止めるときは、短時間でも鍵をかけましょう。詳しくは、大阪府警察ホームページに掲載しています。大阪府警察の二次元コードが出ています。自転車防犯登録は法律上の義務。 登録は盗難予防と被害の早期回復に役立ちます。フリマアプリでの譲渡トラブルに注意。自転車の受け渡しの前に防犯登録の抹消は済んでいるか、譲渡証明書があるか確認してください。ここに大阪府自転車省防犯協力会の二次元コードが出ています。詳しくは大阪府自転車省防犯協力会までお問い合わせください。0666290750。防犯のポイント、シリンダー錠やディンプル錠など開けられにくく防犯性能の高い鍵を選ぶ。ワイヤー錠などで二重にロックをする。問い合わせ市民政策課870-4010。コミュニティ助成事業を実施しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源とし、コミュニティ助成事業を行っています。今年度は新田自治会が宝くじの助成金で一般コミュニティ助成事業として新田公民館に拡大印刷機およびプロジェクタースクリーンなどを整備しました。問い合わせ市民政策課870-4010。空き家と相続セミナー&相談会。空き家と相続で損をしないためのセミナーの開催と専門家による個別相談会を実施します。8月19日土曜日午前10時から11時30分はセミナー、予約が必要。午前11時30分から正午は相談会、定員は先着5組、予約が必要。いずれも市役所にて、費用は無料。申し込み問い合わせ8月18日までに都市政策課870-0483。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。8月21日と9月4日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて、相談員、21日は、大阪府宅地建物取引業協会、4日は全日本不動産協会。申し込み問い合わせ都市政策課870-0483。マイナポイントの申し込み期限は9月末まで。マイナンバーカードを受け取り後、マイナポイントの申し込みが必要です。申請期限が近づくと窓口や申請サイトが混雑しやすいので、早めにお申し込みください。申し込み方法は総務省ホームページに掲載しています。ここに二次元コードが出ています。対象は2月末までにマイナンバーカードの申請をした人。問い合わせ大東市マイナンバーカード普及促進給付金事務局コールセンター、800-5121。マイナンバーカード休日交付申請補助。交付は通知書がお手元に届いている人のみです。申請書の作成補助希望の人は、本人確認ができるもの、顔写真入りは1点、それ以外は2点を持参してください。通常業務は行っていません。8月13日、27日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時30分。場所と問い合わせ、市民課、870-0457。消費税インボイス制度説明会。 8月23日水曜日午後3時から4時。内容は基礎的な内容の説明と登録要否個別相談会予約制。場所と申し込み問い合わせ。門間納税協会0669080631。メールアドレス kadoma@nk-net.co.jp。 運転者講習会。詳しくは市民政策課へお問い合わせください。870-4010。8月は電気火災に注意。夏は高温多湿になり、電気火災が発生しやすいため、注意が必要です。電気火災を防ぐポイント。タコ足配線をしない。電気コードを家具などの下敷きにしない。ねじれたまま使わない。差し込みプラグに緩みがないか点検する。コンセントのプラグのホコリを定期的に清掃する。問い合わせ、消防本部予防課、872-2342。寄付、匿名の方から1万円。富古の三丁目自治会から緑化事業にと5000円。東諸福地区自治会から緑化事業にと5000円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。儒教術体操クラブから福祉事業にと3000円。寄贈、上田陽気株式会社からスポーツ振興事業にと私立中学校へバスケットボール16球。市場縄手遊戯業組合から防犯器具にと私立小中学校及び幼稚園へネットランチャー21台。大ガスグループ小さな明かり基金から児童福祉事業にとシュレッダー1台。以上でお知らせを終わります。